ここではデータネットの全体概況について解説をしています。PDF 資料を見ながらお聞きください。今年度のセンター試験の特徴は、平均点は前年度と大きく変わらず、受験生にとっては難しい試験であった点にあります。そのことについて、センター試験の志願状況やデータネットの集計結果をもとに説明します。PDF 資料1枚目の資料1、センター試験最終志願状況をご覧ください。1、センター試験最終志願状況。まずは、すでに確定しているセンター試験最終志願状況について確認しておきたいと思います。今年度のポイントは、志願者数の増加と現役生中心の2点です。詳細を見ていきましょう。資料をご覧ください。今年度のセンター試験志願者の数は563,768人と前年度と比べるとおよそ4500人の増加となりました。現役生はおよそ7000人増加し、既卒生がおよそ2500人減少したため、全体では志願者の数はやや増加する結果となりました。センター試験の志願者に占める現役生の割合はおよそ 82% となっており、現役生中心の入試といえます。以上でセンター試験最終志願状況のご報告を終わります。2、データネット集計状況。続いて資料2、データネット集計状況についてご報告します。今年度のデータネットの集計数は443,487人となっています。この数字を先ほどのセンター試験の志願者の数で割った集計率は 78.7% です。都道府県別に集計率を見ても偏りなく集計できており、センター試験の全受験者の募集団に近い状態でデータ集計ができていると言えます。資料2の折れ線グラフでは、分離別の集計数の変化をまとめています。今年度は5教科8科目文系がおよそ9万8000人、5教科7科目理系がおよそ16万4000人となっています。前年度と比べて文系はおよそ3000人増加しましたが、理系はおよそ6000人減少しており、ここ数年継続していた理系人気に落ち着きが見られます。以上でデータネット集計状況のご報告を終わります。3. センター試験予想平均点。次にセンター試験成績概況についてご報告します。資料3、センター試験予想平均点をご覧ください。データネットの集計結果をもとに、データネット実行委員会が予想した今年度の平均点を資料の赤枠、センター試験900点満点予想平均点に掲載しています。5教科8科目文系では547点、5教科7科目理系では564点と予想しており、前年度と比べると文系では7点アップ、理系では6点ダウンの予想です。予想平均点の推移をまとめた折れ線グラフを見ると、過去のセンター試験と比べても平均点が低く、受験生にとっては難しい試験であったことがわかります。そのため、今年度のセンター試験では、思っていたよりも得点が取れなかったという感触を持った受験生が多いことが考えられます。4. センター試験科目別平均点と前年差。 さらに科目別に平均点を見ておきましょう。資料4、センター試験科目別予想平均点と前年差をご覧ください。この表の平均点はデータネット実行委員会の予想平均点、前年差は大学入試センターの最終発表値との差となります。右のグラフの真ん中の線は前年度との差がゼロであることを示しています。この真ん中の線より棒が上に伸びていれば平均点アップ、下に伸びていれば平均点ダウンとなります。今年度は国語や数学 2B で平均点がアップしたものの、数学 1A や英語などで平均点がダウンしており、全体として難しい試験となっています。数学 2B については平均点がアップしたものの47点と過去のセンター試験と比べても難しい試験であったことが言えます。なお、得点調整の正式発表は1月22日の夕方に予定されていますが、実施の可能性は極めて低いと思われます。5. データネット集計コース各科目平均点一覧。資料5、データネット集計コース各科目平均点一覧にはデータネット参加者での集計結果を掲載しています。5教科型、3教科型などコース別の平均点変動を詳しく確認したい場合はこちらをご覧ください。6.7度数分布、可燃度対比グラフ。続いて、資料6、資料7は、度数分布、可燃度対比グラフになります。まず、資料6の5教科8科目文系のグラフをご覧ください。赤い線が今年度のグラフ。白丸の実線が昨年度のグラフになります。今年度と前年度の分布状況を比べると、530点以上の得点層で人数が増えていることが見て取れます。次に資料7の5教科7科目理系についてですが、今年度と前年度の分布状況を比べると、570点以上、850点以下の得点層で人数が減っていることが見て取れます。文系では530点以上の得点帯で志望者の数が増えるなど、志望動向に変化が見られることが考えられます。一方、理系では570点以上、850点以下の得点帯で志望者の数が減るなど、志望動向に変化が見られることが考えられます。以上でセンター試験成績概要のご報告を終わります。8. 国公立大学部系統別志望動向。続いて国公立大志望動向の特徴についてご報告します。資料8、国公立大学部系統別志望動向をご覧ください。資料8では、学部系統ごとにデータネットでの志望者の数を指数で前年度と比較しています。志望者の数が前年度と同じ場合は指数が100となります。今年度の国公立大全体の志望者の指数は101となっており、前年度よりも国公立大全体の志望者の数は増加しています。全体の志望者の指数である101を基準に、学部系統別に志望者の数の増減を見ていきます。理工文系や視覚思考に落ち着きが見られます。文系学部では、法学系統や経済経営商学系統、国際関係学系統などで指数が100を上回り、志望者の数が増えている点に注目してください。 理系学部では医学系統、歯学系統、薬学系統などで指数が100を下回り、死亡者の数が減っている点に注目してください。9、10、11、難関国立10大学志望動向。次に、東京大や京都大などの難関国立10大学志望動向についてご報告します。資料9は文系学部について、資料10は理系学部について、資料11は医学部や歯学部、薬学部についてまとめています。この表ですが、縦軸に学部系統、横軸に大学を置いています。前は前期日程、後ろは後期日程を表しています。最初に資料9、文系学部の資料をご覧ください。難関国立10大学全体の志望者の指数は94で、国公立大全体の志望者の指数101を下回る結果となっています。これは2016年度入試からの東京大の後期日程が廃止となる影響によるもので、難関国立10大学全体としては、おおむね前年並みの志望状況といえます。学部別には、文系では志望者数の対前年指数が100以上の学部系統が多く、志望者数の増加傾向が見られます。次に資料10、理系学部についてまとめた資料をご覧ください。理系では志望者数の対前年指数が100を下回る学部系統が多く、志望者数の減少傾向が見られます。資料11では医学部などについてまとめています。医学部医学科で志望者数の対前年指数が100を下回る大学が多くある点が注目点です。大学ごとの詳しい報告はこのホームページ内の難関大学動向にてご確認ください。12、センター試験利用私立大学部系統別志望動向。最後に資料12、センター試験利用私立大学部系統別志望動向についてご報告します。センター試験利用私立大については、センター試験を利用する大学の数が増えたことなどの影響で、募集人員が増加している学部系統が増えています。また、文系の法学系統で志望者数が増えている点、理系ではすべての学部系統で志望者数が減少するなど、センター方式を敬遠する動きが見られたことが注目点です。以上で志望動向における全体概況のご報告を終わります。データネット成績概況については、分析レポートに詳細データを掲載しています。Excel ファイルでのダウンロードもできますので、校内での共有にご活用ください。以上で、データネット2016全体概況についてのご報告を終わります。